2021年6月18日にクラブハウスで行った暗号通貨勉強会の録音です。東京でブロックチェーン関連の事業を行う GU ラブスの CTO を務める近藤さん、シンガポール在住で AI ブロックチェーン系のエンジニアの西村さん、そしてシリコンバレー在住の私渡辺の3人で最近の暗号通貨関連のトピックを話します。今回の話題は、1つ目が柴犬コイン、2つ目がアメリカ人の 14% が暗号通貨を買ったことがあることについて、3つ目は2000億円の市場価値が一瞬にしてなくなった暗号通貨タイタニアムについて、4つ目は US ドルのステーブルコインを預けると 10% 近い利子がつくクリプト銀行のブロックファイについて話します。まずですね、最近のニュース1、柴犬コイン、コインベースプロにデビュー。コインベースプロってコインベースのプロ版なんですけど、まあ、そのままなんだけど、コインベース本体よりも扱ってるコインが多いんですよ。現在75種類取り扱いで、そのうちの一つが柴犬コインになりましたっていうので、うん、はいはい、
これ同時とは違うんですよね。
違います、
はい。
差別化をするためにですね、なんかいろんな違うことをやると言って、まず独自チェーンじゃなくて ERC20 でなんですよ。で、イーサリアム上のコインなんですね。で、加えて独自の DEX、分散取引所を開いて NFT プラットフォームを作ると言っています。
まあ今、NFT はもうなんか猫も杓子も言ってますからね。
そう。で、柴犬コイン 30% 高騰したんですけど、このニュースで。高騰したのがですね、$0.00007。から $0.00009に高騰しましたっていうのが、まあそれだけなんですけど、なんかほら、同時コインってそれ自体ミームコインじゃないですか。
そうですね。
なのに、そのさらにまねっこ的な柴犬コインまでが、コインベースプロってアメリカ的には最もプロパーな取引所的な扱いをされるわけですが、コインベースで取り扱われちゃうってどう考えればいいのっていうのがあって、なんかここ、うん、やっぱり今年になってからこの業界の人たちの間で、同時コインってどう考えればいいの、この同時コインが人気なのっていう話をみんなしていて、で、まあ別にこう価値を持っても悪くないよねみたいな感じのことをまあ言ってですね、でかつとある人が言ってたんですけど、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイって1965年から1990年代までは年利で 20% 超のリターンがあったんですよね。なんだけど、ここ5年ぐらいって S&P500 よりもダメなんですよ。でも人気は結構続いていると。ということで、バークシャー・ハサウェイは実は最初のミームアセットではないかと。で、うん、同じことが暗号通貨界で起こっているんだよっていうことを言う人もいました。
どういうことですか、バークシャー・ハサウェイがミームって。
つまり、実態としてはやっぱり1995年以降って、はい、アップルで一回大当たりした以外って結構息も絶え絶えって感じなんですよね。
まあまあでも一応ね、リターンはリターンっていうかね、利益を出してるわけじゃないですか。
だけど、バークシャーハサウェイの分際でここ5年 S&P500 を 5% ぐらい下回ってるんですよね、年間の利回りが。なんか そういうもんじゃなかったはずじゃないですか。
うん、まあこれってパークシャーハサウェイのせいなのか、もう先進国のそもそも成長が止まりかけているのか、どっちかっていうことですよね。
ちょっとね、このパークシャーハサウェイだけで私話させると1時間ぐらいかかっちゃうんでそれはやめておいてですね、まあ一言で言うと、テクノロジーなめるなよって私は思ってるんですけど、まあそれは置いてですね、はい、まあ、ミーム系のもの、なんていうんですか、実態を伴わない人気がずっと続くものっていうのは別に世の中にいつもあるので、その一つとして柴犬コインもあってもいいんじゃないっていう話なのか、うんうん、どう考えていいか私はよく分かりません。まあ、
これはよく分からないですけど、多分こういう、なんだろうな、何なんですかね。まあなんか新たなこの、どっちかというとブロックチェーンとか暗号資産というもの自体への投資なんだと思うんですけど、
全体の。悪いしね。かわいい
ですね。そうそうそう。で、これただ、今ファンコイン、まあ、NFT とかファンコインとか流行ってきてますけど、例えばですよ、猫コインっていうのがあったとするじゃないですか、キャットコインっていうのが。あるんですかね、実際。
あるんじゃない？
モナコイン。
で、これただ、キャットコインで、例えばリターンが出たら、その50%をなんかね、猫の保護に寄付しますとか言った瞬間に、また価値がつくわけですよね。
いや、すでにそういうのなんかある、いっぱいあると思いますよ。だっ
あるん
て、
です
そ
か
の、
ね。
だってそもそも、ユニスワップが出してるユニソックスってあるじゃないですか。靴下を NFT 化して売って、レディームすると、本当に靴下送ってきてくれるっていうやつ。
それは知らなかったですけど。
さっき見たら、靴下、ユニソックス1足4万ドルでしたよ。
4万ドル？すごい。
400万円の靴下。
1ソックス1、そのワンペアなんですかね。
のはず。
なんか1ソックスっていうのがタイみたいに聞こえてきましたけど、今。なるほど。
で、これね、要はリアルなアセットをトークン化するという概念をトライするためにユニスワップ自身が出している真っ当なものなんですよ、意外に。要はソックスを不動産とかにすれば、できるよねみたいな感じでですね。でも売ってるのはソックス。
それソックスってシリアルナンバー振られてるんですか？
いや、よくわかんない。でも
それ
NFT
ファンジブ
じ
ル？
ゃないのかな？よくわかんない。どっちか忘れました。
ああ。
次回までに西村さんが勉強してみてくださ
ちょっとね、なぜかユニソックスをね、勉強しなきゃいけないっていう
い。
ね。
なんか裏返したらちゃんとシリアルナンバーが縫い込まれてるとかだったらちょっと面白いかな、面白いのかな。
そう。なので、なんか、まあ、世の中にはいろんなことがあるというのでした。で、次のニュースです。これはもう一行なんですけど、アメリカ人アンケートを取ったら、14%の大人の14%が暗号通貨を買ったことがあるということでした。で、これから見て、私、前言いましたっけ、セーフウェイとか、そういう、スーパーマーケットに、小銭を両替する機械が自動販売機みたいなの置いてあるんですよ。いろんなところにあるんですけど、そこがビットコインを売り始めたんですよね。3年ぐらい前かな。2年ぐらい前かな。で、一応、1万円分ぐらい買ってみたっていうトライをしたんですけど、それ出してるコインミーっていう会社なんですけど、その会社がですね、今度はなんか別のこうリアルの世界で送金をやっているところと、マネーグラムっていうですね、なんていうんですか
あり
ね、
ますね。
送金屋さん、リアルのお店をいっぱい持ってる送金屋さんと組んで、そこのお店どこに行ってもキャッシュでビットコインが買えるっていうサービスを先月かな、始めたとかいうのがあって、果たしてこんなキャッシュでビットコインを買うような人たちにビットコインを売っていいのだろうかという気もちょっと私はするんですが。
キャッシュで買うときにちゃんと一応その本人確認をするんですかね。
私が買ってみた感じ、マネーグラムでどうなってるかわかんないんですけど、そのコインビーのキオスクで買ったときは、そのキオスクでは全然、なんか、KYC とかないんですよ。で、ただ、キオスクで買って出てくるのは、ピロピロピロって紙が、レジの紙みたいなのが出てきて、で、そこに、このサイトに行って、この番号を打ち込んだら、あなたのアカウントにアクセスできますって出てくるんですよ。で、そのアカウントからビットコイン引き出すためには KYC が必要なんですよ。
なる
だ
ほ
から買
ど。
うのは誰でもできるけど、使うにはちゃんと本人確認をした口座を作らないといけないっていう構造でした。
なるほど。もう多分数年前ですけど、確か、ニューヨークかなんかで、そのビットコインの、販売機があるっていうところをわざわざ行って、買ったら、その時は KYC 必要なく、そのマシンで秘密鍵が生成されて、画面に出て、QR コードみたいなの出て、それをこうパシャって取って、もらってきましたけどね。だから KYC なくビット
まあ
コイン
当
ビン
時
入
は
っちゃいま
ね、
す。
多分もうできない
もうできない。
思う。なの
もう
で、
できないと言いながらも、なんか国によってはできそうじゃないですか。
もちろんもちろん、だからこれ、アメリカ国内ではっていう意味です。
ってことですよね。
そうです、そうです。やっぱり基本的にディファイ、分散型取引所の、で取引をするのも本人確認必要ないんですよ。で、結局、US ドルに換えるところで、全部本人確認をしてしまう、そこで、手綱を絞っていくっていう感じなんですよね。
なるほど。
という話でした。では、次のニュース。ディファイトークン、タイタニアムがラグポー。ラグプルは、業界用語なんですけれども、ラグは、なんだ、絨毯。ラグですね。日本語でもラグっていうよね。
で、それをガッて引っ張って、なんていうの、上に乗ってる人のことなんて考えずこけるみたいな、そういう感じなんですけど、ラグポールっていうと、詐欺的なスキームで資金を集めて逃げてしまうことと。で、このDeFiと言われる、ディセントラライズドファイナンス、分散型金融で起こることが多くて、新しいトークンを作りました、こんな魅力的なリターンがありますって言ってトークンを売って、ある程度お金が集まったところでどんずらするっていうのが大体普通のありがちなラグポールですね。で、このタイタニアム、タイタンっていう名前で売ったんですけれども、これですね、なんか一時期あの年利5万パーセントとか言って、売りにですね、お金を集めて、世に出して2週間ぐらいで、なんか何十倍、あ、じゃないな、数百倍ですね、とかになってですね、マックス2000億円分ぐらいのお金を集めたんですけど、あっという間に暴落して、ゼロになりましたっていうやつですね。うん、で、一つニュースになったのは、マーク・キューバンって聞いたことありますか？
はい。
うんうん、あのビリオネアで、昔のブロードキャスト .com かなっていう会社を数ビリオンでヤフーに売ったっていう、で、バスケットボールのチームなんかを持っているビリオネアのマーク・キューバンって人がいるんですけど、彼すごい暗号通貨勉強して投資をしていて、なんか結構ソリディティで、あのスマートコントラクト自分で書いてみましたみたいなことを言ってるので、本気で勉強してるんですけど、彼がこのタイタンを買ったんですね。で、いろんな人がマーク・キューバンが投資するならって言って借金してまで買っちゃった人とか出て、で、そこでラグポールが起こってですね、まあ、あの教訓としてはどんなに良さそうに見えて、どんなに信頼する人が投資をしていたとしても、借金して暗号通貨投資をしてはいけないというのが教訓だと私は思いました。
これは教訓としては、まずその5万パーセントって聞いたときに、あの大丈夫かって思うっていうのもありませんか？
いやそう思うんですけど、2000億集まっちゃうところがこう人間の心理の複雑性だなと思うんですけど、いつもこれ
マーク9番、
下手に 20% ですとかって言っても集まんないんでしょうね。
うん、
そう、5万パーって言うから集まるんでしょうね。
うん、
まあ、5万パーセントって計算するとそうなるよっていう話で、
はいはい、
賞味1日で 1% 儲かりますみたいな、そういう計算だったんですよね。
うん、1年間持つわけないですもんね。
うん
うん、
でなんか1日 1% ってあってもおかしくないじゃないですか。1日でね 30% 乱高下するなんて当たり前なんで、でたくさんの人がわーって集まってボカーンってなくなったんですけど、これ作った会社はあの分かっててやったのか、全然分かってなくてこれが起こってしまったのか、なんかちょっとまだ曖昧な感じで、結構後者ではないか、実はあの悪意すらなく、ただ単におバカさんだったのではないかという恐怖も語られてるんですよね。
うーん、なるほど。
うん、で、あのこれってあのステーブルコインを発行するスキームだったんですね。そのタイタンっていうコインを買って、うん、
はい、
買うことで、アイロン、あの鉄ですね、アイアンっていうステーブルコイン、US ドルのステーブルコインが発行できるっていう仕組みだったんですけど、でマーク・キューバンはステーブルコイン発行はもっとあの規制を強めるべきみたいなことを言っています
、言ってますね。これ本当に積んでなかったんですもんね。積んでなかった疑惑が、
あのね、ていうかね、そもそものスキームとして、あの、日本語で何て言うんだっけ、パーシャルコラテライゼーションだったんですよ。
う
ん、
あの、あ、もうそれ最初から言ってる。
そうそう、1ドル分出すのに1ドル分買う必要がなかったっていうかですね、25% が、タイタンで 75% が USDC だったと、
うんうんうん、
だからなんかある意味 75% 分しかあの保証されてないんですよね。で USDC っていうのは別のもっとちゃんとしたステーブルコインで、 1USDC は1ドルっていうのでずっと運用されていて、こちらは、うん、1USDC を出すためには誰かが1ドルを金庫に入れてるんですね、その紙の紙幣を、
うん、
なのでこっちは確かなものなんですよね。でもそれ 75% 分で1アイランが出ちゃうわけですよね。
うん、
うん、というわけでですね、
だから全員が下ろそうとすると足んないよってことですね。
そうそうそうそう、うん、全員オールソードするとその 25% 分はどこからやってくるんじゃってことになって、うん、一気に崩壊するということで、はい、あの発行してた大元の会社はあの悪気はなくてみんなが一度に下ろしたから崩壊しましたって言ってるんですけど、うん、みんなが
下ろ
すだろうって、うん、でも私これですごい思ったんですけどあの初期から出てるステーブルコインってメーカーってあるじゃないですか、メーカーが出している台っていうのあるじゃないですか、はいはい、ね、 あれってこの手のもののすごい初期のやり方ですよね、あの、うん、つまり銀行に1ドル置いて1ドル分の暗号通貨出すっていうのはこう割と原始的なやり方 で、うん、で一番安定してるけどなんかこう芸がないっていうか、
うん、
で一方でそのメーカーが出してる台っていうのはこの要はこのタイタンとアイアンの仕組みと似ていて、そのマーケットバリューによって投資した人そのステーブルコインを出すために貢献した人は損するかもしれないし渡航するかもしれないし、うん、みたいな構造なんだけど、
うん
うん、そのメーカーが出してる台ってずっと1ドルのペグを、維持ってるじゃないですか何年も、
うんうん、
でその間に何度も大暴落ってあるわけじゃないですか、
はいはい、
だからなんかメーカーってすごくねって私は思いました、
まあ、最初にだいぶ多めに取ってますからね、
うんうん
うん、
そうそうそう、でもそのはず なんだっけ 2.5 倍とか3倍とか取ってるよね、
はい、まあ、それもガバナンスで変わったりするんですけど、まあそうです、うん、多めに取ってるからこのアイアンの逆ですよね、
そうそうそうそう、うん、だからパーシャル、コラテライゼーションは無理ですよっていう、
うん、そう、
うん、この業界では1ドル分の何かを発行するんだったら3ドル分ぐらい、余裕を持って金庫に積んどかないといけない、まあ、金庫じゃなくてこの場合はブロックチェーン上に積んどくわけですけど、そうすると価値が3分の1になってもまだ1ドル分は残ってるみたいな世界になるわけですよね。
うん、
っていうのがタイタン事件。これ昨日か一昨日ですよね。一昨日か。
めちゃめちゃ最近です。
これなんかソースコードもしかもちょっと間違ってたんで、ゼロになっちゃったら12時間取り出せなくなっちゃったみたいなのもあったのってこれでしたっけ？西村さん、分かります？
いや、それはちょっと聞いたことないですけど、
なんかゼロに張り付いちゃったんだけど、うん、いわゆるゼロ以上じゃなくてゼロより大きければっていうコードがあったおかげで、はい、ゼロになっちゃったので取り出せなくなってって、まあ、バグだがあると、
はい、あれバグだったんだ、なんかわざとやったというのをどっかで読んだ気がする
んですけど、わざとなんですかね、
まあ、わざとかバグかは誰も証明できないですね、
うんうん、まあ、分からないっていうところですね。
ステーブルコイン出す以上はもっとちゃんと構造を考えましょうっていう世界ですよね、
うん、
なんか昔こうバーチャルワールド系のゲームってゲーム内通貨の、インフレとかのなんていうんですか、そのゲーム内通貨の、管理が必要で、結局、エコノミストを雇って何人もで、バーチャルワールド内の通貨供給について、こう検討するみたいなのがあちこちであったんですけど、
うん、
なんかうかつに出すとやばいことが起こる、
うんうんうん、
お金出しみたいな感じですかね、
うん、
っていうのがまあニュースでですね、で以降ブロックファイの話をしたいかなと思います、
はいはい、
ブロックファイっていうのは2017年にニュージャージーで創業して、今年の3月に3ビリオンドル、3000億円の企業価値で350ミリオンドル、350億円強調達したという会社で、今600人以上いると。でこれ暗号通貨銀行ですね。で、何やってるかというと、まあ、銀行業務全部やってるんですけれども、暗号通貨の売買プラス、暗号通貨の利子付き、利子がついてる貯蓄口座貸し出し、あとですねクレジットカードも出していて、このクレジットカードはビットコインがリワードでつくっていうクレジットカードも出してます。今このクレジットカード事業は始まったばっかりなんですけど、買うと何でもいいんですけど、普通にビザかなマスターかな、確かビザだったと思うんですけど、買い物をすると 1.5% 相当のキャッシュバックがあるっていうありがちなクレジットカードなんですが、キャッシュで即座にビットコインを買うと、なので全部ビットコインで返ってきますっていうものなんですね。そういうクレジットカードができました。で貸し出しの方は4月時点で貸し出し総額が2兆円オーバーと。で、これはですね、どういうふうに貸し出すかというと、例えば、ビットコインを預けて って、例えば100万円のビット100万円相当のビットコインを預けると、何らかの US ドルを借りられるみたいな感じなんですけれども、100万円分は借りれなくてですね、うん、そのさっきの、オーバーコラテラライズってやつなんですけど、
はい、
担保額よりもちょっとしか借りれません。
うんうんうん、
まあ、当然なんですが、で、機関投資家向けでは一部部分担保でもやっていますということです。で、利子付き貯蓄。ここがですね、預けとくと利子がつくっていうのなんですけど、ここがなんか私的には、こう、なんじゃろうって思って、皆さんの意見を聞きたいところなんですけれども、まあ、彼らがやってることは、その、利子つきますからみんな預けてくださいって言って、集まってきたいろんな暗号通貨を、こう、一つの袋にまとめて、そこからヘッジファンドとかに貸し出してますと。で、今年の4月、1ヶ月間で支払い利子総額が60ミリオンドル、60億円ぐらいになりました。で、さっき言ったようなタイタンをブロックチェーン上で、運用したら 5万%みたいないろんな恐ろしいディファイの、うん、プロトコルでやっているブロックチェーン上の、金融取引みたいのがあるわけですが、そういうディファイプロトコルでの運用は許認可が下りないのでしてません。
はい。
で、預かった分の貸し出し、実際に、その誰が、その余剰資金とかを持ってるかっていうと、主にジェミナイ、これあれですね、Facebook の双子、双子のウィンクルボスブラザースがやっている取引所ですけれども、ジェミナイに預けてます。で、それ以外に、一般の銀行であるところのフィデリティにも預けていて、あとはビットゴー、これも、これは暗号通貨の、ね、昔からやっている貸し出しとか、ウォレットの運用しているところですけれども、そこに委託してますと。
これは3社に、分散して委託しているということですか？
そうみたいですね。ほとんどジェムナイだって言ってました。
うん
うん、でさて、じゃあ何を預けたらどれぐらい利子がつくかっていうところがちょっと面白いなと思ったんですけど、ビットコインだと 0.5 ビットコインまでは 5%。で、0.5%。0.5 ビットコインから20ビットコインまでは 2%。それ以上だと 0.5% っていう利回りなんですね。で、まあ、なんとなく、それはそうかなっていう金額だと思うんですけど、でイーサリアムもそんなに変わらない感じ。4.5%、2%、0.5%。だんだん、たくさん預けると下がっていっちゃうっていう感じなんですけども、なんとですね、US ドルのステーブルコインの金利はすごい高いんですよ。だいたい 8.6% で、USDT っていう香港ベースのステーブルコイン、これだと 9.3% ですと。これってなんかちょっと考えると変じゃありません？
うん、これもし本当に 9.3% つくんだったらですね、日本の低金利で借りまくって USDT にしてここに入れとけば、無限に儲かりますね。
そうなんですよ、もう無限にやりたくなるじゃないですか、こんなの。
うん、
で、なんでって思ったんですけれども、どうもですね、そのビットコイン、主にビットコインなんですけど、のデリバティブで、ビットコインをこう今買って、先物で売るっていうことにすると、確定する、なんていうか、利子がむちゃくちゃにあると。例えば3月15日時点でその日のビットコイン買って7月30日の先物って売ると、7.7% 儲かりますっていう計算になりましたと。でそれ年利にすると 21% になります。だったらもうどんどんやればそれだけ買えば買った分だけ儲かるじゃんっていうことになって、でそのデリバティブを売ってるのもなんか怪しいとこじゃなくて CME っていう昔からある、うん、あのシカゴマーカンタイルエクスチェンジっていうあのコモディティとか、デリバティブやってる有名な取引所なんですね。だから、うん、まあ、そこもリスクないから、要はビットコイン買って、スポットで買って先物で売るっていうのをやってガンガン儲かっちゃう。でもそのためにはお金どっかから借りてこなきゃ買えないじゃないですか、 US ドルを、
うんうんうん、
でそれを貸してくれる人が少ないので、ステーブルコインの価値とか金利がすごい高くなったってことらしいんですよね。
うん、 じゃあ、これは何のトリックもなく、いっぱいお金借りて、ブロックファイに USDT で預けたら自動で儲かるっていう話ですよっていうことですね。
そうみたいなんですけど、ただ、その中でさらに私が微妙だなと思ったのは、さっき言ったように、ステーブルコインの中でも金利が違うんですよ。アメリカベースのステーブルコインが3つリストされていて、USDC、GUSD、PAX っていうアメリカの取引所系が出しているステーブルコインっていうのは全部 8.6% の金利なんですね。
うんうん、
だけど、USDT は 9.3% なんですよ。
そうね。うん、
すごい微妙じゃありませんか、これって。
まあ、あの金利の高いところには何かのリスクが裏にみたいな。
そうですよね。
まあ、ちゃんとそこの、ね、あ、まあそうですね、信用が、はい、入ってってことでしょうね。
で、USDT ってテザーっていうステーブルコインなんですけど、これは香港のビットフィネックスっていうところが持っているテザー社が出しているってことになっていて、うん、はいはい、世界最大の流通量を誇るステーブルコインですよね。
うんうん、
で、長いこと1ドル出すときは1ドル分のお金を、どっかカリブ海のどっかのタクセイブンの銀行に入れてますとか言い張ってたんですよね、彼ら。だけど、なんかその国の流通ドル量みたいなのをマクロで分析したらそんなにないとかいう話になって、嘘やんとか言ってずっとお騒ぎになってたんですが、ついに今年リザーブで どんなアセットを持ってるかっていうのを公表したんですよね。
うん、
でそしたら、キャッシュじゃないものがすごく多かったっていう。
はいはい、株とか持ってましたよね。
株とかもあれば、なんかコマーシャルペーパーっていうのが一番多いと。
うんうんうん、
でこれってなんかカルロス・ゴーンさんの事件の時にもあちこち出てきたような気がするんですけれども、基本的にはリスクが低いものなんですけど、誰が出したかによってどれぐらいリスクがあるか違う借金みたいな感じなんですよね。
うんうんうん、
で誰が発行したコマーシャルペーパーなのかっていうの書いてないんですよ。
なるほど、自分たちかもしれない。
だいたいこれ出した人たちの一人がブロックピアスっていう人なんですよね。
うん、
そのテザーなりビットフィネックスやってたその大元の人たちって基本アメリカ人ですよね、確か。で、ブロックピアスって人はその何人かの一人なんですけど、そのテザーを出した人の。で、この人って、もともと子供の時テレビで子役やってて、でそこからなんかこう、起点が聞いたのか、なんかメディア系のベンチャーとかで成功したりして、でその後、暗号通貨界に入って、大儲けした人なんですが、2年前のなんかカンファレンスでステージに彼が出て話してるのを見て、私はもうね、心の底から仰天しました。なんか言いましたよね、なんかその時もなんかカウボーイハットかぶって一人だけ、
うん、
他の人スーツとかで暗号通貨、取引所の、SEC ルールについてみたいなことを話してるのに、一人だけカウボーイハットでなんかベラン名調で話してて、で最後に記念撮影とかいうことで彼が他の登壇者と肩を組もうとしたらなんか避けられてたから。
あれ、それって何のイベントですか？
CES です。
ああ、そうか、あれじゃあ違うか。なんか私もどっかのブロックチェーン系のイベントでカウボーイハットをかぶったおじさんを見たなと思ったんですけど、そんなにいっぱいいないですよね。
でもね、もうちょっとはいるかもしれないっていうのは、
そうですよね。
ワイオミングが、はい、ブロックチェーンキャピタルになろうとしてるみたいな話したじゃないですか。
はい、
で、ワイオミングの、に、マイニング、データセンターを作るみたいな会社があるんですけど、そこの、はい、マネジメントのページに行ったら一人
カウボーイ
だったんですけど、なんかどうもテキサスの方に行くと軽装らしいんですけど、
うんうん、ハッシュグラフとかもかぶってそうですもんね。
そうそう、あの人たちもかぶってそう、かぶってそう、
うん
うんうん、なんですけど、ただそのブロックピアスがやってるものって怪しいものが多くて、例えばブロックワン、EOS 出してるブロックワンっていうところも彼がやっていて、はい、EOS っていうのは他のコインですけど、うん、これまでで史上最高額の資金調達を ICO でしたっていう EOS、 確か2ビリオンドルとか集めたんですよね、2000億円とか、はい、もブロックピアスなんですよっていう、
EOS 全然使うようになりましたね。
なんかね、この間なんかでちらっと聞いた、なんだっけな、EOS 上で動くなんかのサービスを始めましたっていうのをちらりとは聞いたんですけれども、全然最近聞かないですよね。
1000億も集めちゃったらもうって感じですよね、多分。
うん。
うん、なるほど。
で、まあ、そのブロックピアスさんがやっているテザー、うん、そしてテザーは 9.3% であると。つまり、アメリカの取引所が出している、ステーブルコインよりも 9% 9% か、ほどリスクが高いとみなされているっていう。
うん、まあなんか結論から言うと、もうほぼ実は同時コインと変わらないんじゃないかってことですよね。裏付けないだったらっていう。
まあ、なくはないんですけどね、一応だからこういうアセットを持ってますっていうので。で
もそもそも話が違うんじゃないっていうところからすると、その言ってることも本当か分かんないじゃないですか、だって。
一応ね、なんかが監査に入ったことになってるんですよ。
うん、
どこだっけな、どっかが監査に入ってるんですけど、テザーって2017年の末に、ビットコインが一瞬2万ドルを超える大暴騰したことがあったんですけど、この時にビットコインの価格を釣り上げたのはテザーだ、ビットフィネックスだと言われていて、それの、分析レポートとかも出てますよね。
うん、
っていう、まあ、全体的にむっちゃうさんくさいわけですが、微妙に今西村さんが言う通り1億円ぐらい借りて、
うん、
USDT にして預ければ1年後には930万円戻ってきますみたいな。
そうですよね、うん、これあれですかね、ビットコインは預けてもまあ 0.5% から 5% じゃないですか、
うんうん、
っていうことはこのさっきの貸し出しの方でなんか借りようとした場合ってもっと金利が高いんですかね、借りるには。
ビットコインを借りるにはね。
あ、うん、まあ、USD を借りるでもいいんですけど、結構高い利子を取るんですか？それは分からない。
分からないです。
あ、なんかこれ、複利で借りられるとかいうか、コンパウンドで借りれるなと思って、ビットコイン100万円分入れて、80万円分ドルが出てくるじゃないですか。それもう一回、また入れて、またっていう、こう、ぐるぐるすると、結構お金借りれるんじゃないと思って。
いや、ていうか私の理解では世界中のそのこういうのが好きな人たちがそれを今や、うん、ぐるぐるやってるから、
ぐるぐるやってるのかな、う
ん、だからディファイってなんだっけ、何兆円も今、
うんうん、
みんなのお金が入ってるの、私みんながそれをやっているという理解だったんですけど、うん、違うんでしょうか。
これでもブロックファイはディファイではないわけですよね。
ブロックファイはディファイじゃないです。
うんうん、その手動でぐるぐるやれば、まあ、できるかもしれないと。
うん、
うん、
手動で、そうね、だから多分ディファイもそのフィアットを借りてくるっていうのは結構大変なんじゃないですか。そんなことないの？
あれでもこのディファイはね、ディファイもってことですね、うん、まあ、フラッシュローンとかじゃないとね、うん、返すことが確約してれば借りるかもしれないですけど、
うんうん
うん、オーバーコラテライズしないと貸してくれないですね。
うんうん、でもそれって何でも一緒なのか、それともフィアットのところだけなのか。
何でも一緒じゃないですか。
何でも一緒か。
まあでもなんかあんまりこうビットコインを担保にイーサを借りるとか、なんか暗号通貨っていう暗号通貨とかは、まあ、調べたことないですけどね、金利を。
なんかもう、きっと、プログラミングができて、
そう、
ギャンブルがすっごい好きな人たちって、うん、世界に何万人もいて、
うん、
その人たちがキャーって言いながらいろんなぐるぐるやってるっていうのが私の理解なんですけど、うん、どうだろう。
でもそうですね、そのキャーってぐるぐるやった結果、そのアービトラージされていいとこに思う落ち着いちゃってるんだと思います。
そうね、
うん、うん、
そうそう、
まあ、パーボついてるってことはまだ落ち着いてないんじゃないですかね、下手すると。
ここには、まあ、ここはね、歪みが、
そうそうそう、
ここには何かの歪みが。
でもさ、これって暗号通貨界的には年間 8% とか言ってゴミみたいなもんじゃありません？
まあそうなんですよ。結局これより儲かるものが結構あるんでしょうね。
うん、
だからそっち行っちゃうんでしょうね。
まあ、5万パーセントとかつきますからね。
そうそう、歪みがなんかこうリアルの世界でもまあ納得がいく程度の歪みに落ち着いてきたってことなんじゃないのかしら。
そう思います。
いや昔だからアービトラジー、ね、西村さんもちょっとやったじゃないですか、
はいはいはいはい、
ポイントが でぐるぐるやってみて、うん、確かに儲かるんですけどなんか疲れるなっていう感じがすごいして
それはあれですよ。
そう、
それはね、ディファイじゃないから手が疲れるだけで
手が疲れて、いや実際にだからアメリカ送金してとかドルも、ね、うん、かましてたんで、
うん、
これ疲れてなんか確かにちょっと儲かったけどビットコイン買ってた方が儲かったよねっていう結論でやめました、うんうん、
すごいね時給300円ぐらいのバイトやってるぐらいになる。
結局ビットコイン持ってた方がね儲かるんですよ、残念ながら。
私それ私
どうしました急に積もっちゃいましたけど、
何かの過去をこれは笑ってるんじゃなくて泣いてるんじゃないですか。
泣いてるんですかね、何かやっちゃったんですかね。
笑ってるんです。あまりにも壺に入って人がバナナの川に滑って転ぶところ見て楽しいみたいな感じで、
いやいやいや、
自分が滑って転んだところを思い出してもう笑いが止まらないんですけど。
あ、まあでもこれもね結局そういうことなんだと思いますよ。葉っぱつくんだけどもっと儲かっちゃうから、だ一般の人にとってはこれ葉っぱいいんじゃないですか。まあ、銀行ですよね、正しいですよね、やってることが。
そう
より儲かるところに投資してから、ね、うん、どんどんどんどん預金くださいっていう話なので、
うん、
まあ、今世界が低金利でおかしくなってるのはね、そこの投資先がないからなので、
うん、
まあ、うん、正しいのかな。葉っぱとなるとちょっとドキドキしますけどね。
まあ、でも世界で言ったら 8% とかってそんなになんかこうハイプっぽくはないので、これがね、
まあ、
100% とかは 100% とかやばいですけど、
うんうん、
ハイプっぽく、うん、だからそこ、まあでも USDC ですもんね、
うん、
そう、
しかもブロックファイがまあちゃんとしてるっていうことであれば、
はい、ちゃんとして
ないのかな。
15% ぐらいまでだったら大丈夫そうな感覚になっちゃいますけどね。
なっちゃいますね。これ、うん、すみません、ブロックファイってなんていうのかな、誰でも日本人でもアカウント作れるんでしたっけ。
結構どうだろう、分かんないですっていうのは、
国を登録するときに確か国を選ばなきゃいけなくて、うん、どうなるかですね、日本が。確かにUS シティズンですかっていうのは聞かれるのが、まあ、US シティズンじゃなきゃダメなのか、US シティズンだとダメなのかが分かんないですけど。
レディットで誰かが聞いている。Is BlockFi available to use in Japan?答え、Yes, it is. 使ってますっていう人が答えてます。
日本人？日本の人がね。
うん、あまりとかわかんないけど、日本から使ってますっていう人が、
うん、
Yes, I'm using it って答えています。
いやー、まあ本当であればね、日本超低金利だから日本で買い、まあ日本だけじゃないですけど、もう世界中低金利ですけど、
うん、
借りまくってってなりそうだけど、なってないのはなぜかっていうところは多分疑問ですよね。
まあ、てかまずこの、私のブログのサイトにその金利の一覧表をペタッと貼り付けてあるんですけど、でその USDT 9.3% って見ると、おこれいいじゃんって思うんだけど、いやちょっと待てよ、これビットコインでただ持ってるだけで 30% とか上がる、 100% とか上がる可能性があるのに、なんでここで 9.3% なのって私は思っちゃうんですけどね。
これちなみに持った段階で金利つくっていうのは、これ日々変わるんですか、金利は。
ね、日々ではないです。時々金利改定があるっていう感じで、去年の4月までは、ビットコイン一律 6% だった、
うん、
でだんだんだんだん額が多いと金利が下がるっていう、こう切れ目がだんだんだんだんできてきたっていう感じですね。
8.6% か、難しいとこですね。いい線いってる感じがしますね、やっぱり。
まあ、リスクは、ブロックファイが飛ぶか、テザー社が飛ぶかっていうリスク。う
ん、だから、USDT を怖くて持てないけど、USDC の方はまだちょっとね。
そうね。USDC にしとけば、さすがに USDC 飛んだらもう、かなりやばいので、さすがに USDC は飛ばないと思うんですよ。っていうか、ここはちゃんと毎月監査されていて、ちゃんとそのアセット持っ 1対1で持ってますってことになってるんですよ。
うん、
なのでここはまあいいだろうと。そうするとほぼ安全なもので 8.6% つきますってことですよね。
うん、
まあ、ほぼ安全なのか分かんないですけど、まあまあかなり暗号通貨界では安全ですよね。
うんうんうん、
日本からこれ買うとすると、まあ、一応ドルの為替のヘッジのとこはまずありますけど、
うん、
まあ、どうなのかな。でもまあ安定度で言ったらですよね、まあ、株とかで銀行株とか買うと一応 5% ぐらいは配当つきますから、
うん、
どっちがいいんだろうねっていうことなんでしょうね。
うん、そうということでここに落ち着くんじゃないですか、やっぱりそうやって、うん、
まあ、でも銀行株よりはこっちの方がなんか安定してる風にも見えるので、
うん、
っていうことですかね。
要はステーブルコインですからね。なんといってもあの、うん、ドルでドルを借りるみたいな感じです、
うん
うん、まあ、郵便貯金みたいなもんですよねこれ。
まあ、過去ね、日本だって金利 7、8% の時ありましたからね。そもそも
私高校生の時中国ファンド年利 10% っていうの持ってたよ。
どうだったんですか。
何ファンドですか。
中期国際ファンド。
中期国際、中国かと思った。あの、
日本の国債が1年 10% つくっていう時代があったんですよ。
うんうん
うん、だからまあなんかいろいろ考えていくと 9.3%、 8.6% 美味しいようだけれども、まあ、そんなに美味しくないような気もしてきて、なんかこう差し引きゼロかなみたいな感じはするんですよね。
うんうんうん、
まあ、だからこの暗号通貨界の人にとってはちょっと美味しいなと言って手を出すと、なんか心が疲弊しただけだったっていうことがありえるので、あのつまりビットコイン持ってりゃよかったよっていう、
ね、そうそうそうそうそう
なんでそっちをちょっと諦めた人からすると、と繋いであげるといいのかもしれないですね。
これビットコイン持ってたらよかったよっていうことはですよ、さっきのビットコインは持ってる状態にして、うん、あの担保として入れて US ドルを借りてこれに入れたらどうなんですかね。
うん、いいんじゃないでしょうか。
うん、
でもね、みんなやってるはず、多分みんなね、もうパンパンに借り入れちゃってやってると思うんだよね、もうやってる人は。
いやでも、うん、結構私をはじめ痛い思いしてる人はたくさんいるので、とかなんとか言って生ビットコイン持ってるのが一番安全だよねってところに落ち着いちゃってる人すごいいっぱいいるような気がするんですけど、
うんうん、下手に動くとね減るからもうビットコインから動きません
っていう、うんうん、でもこれ そもそもで言うとですよ、これを理解してる人はさっき言ったように先物売りやった方が儲かるから、うん、そっち行っちゃいますよね、
う
ん
うん、そうそうそうそう、だからこれをこれで、USD を借りて何をしたいかっていうと、うん、ビットコインの先物を買いたいってそういうニーズなんで、だ
から頭のいい人たちはむしろ借りる側に回っちゃうってことですね。
そうそうそう、
USDT 持ってんならそっちで使えってことですね。
そっちで使って、そうそう、そっちが儲かるっていうことだからこっちは誰も興味ないっていう。
そうそうそう、だから先物買えばもう利益が今日確定しちゃうわけだから、
うん、
その代わりに USDT を貸すって、
うん、
あーみたいになっちゃうじゃないですか。
まあ、そういうことですよね。
うん、
うん、なるほどなるほど。
そうで、なんかただ生ビットコイン持ってるぐらいだったら金利がついた方がいいかなと思う反面、でもマウントゴックスもあったしなみたいな感じで、どんどんどんどんこうただ何の金利もなく持っているっていうところにみんな落ち着いていってしまうっていう感じなんじゃないですかね。
うん、まあでも今の話だとね、本当にまあそうですね、ここでを買う人はむしろもうちょっと、うん、詳しい人たちなので、さらにその先行っちゃうんでっていうことですね。
うん、でちなみにジェムナイ、双子がやってる取引所も、いろんな金利がつきますっていうサービスをやってるんですね。うんうんうん、
はい、
で、どれぐらいかっていうのを見ると、例えばあのステーブルコインの DAI とかそれで 7.4% 彼らは。
うん、
っていうことはここだけですでに 1% 以上の金利差があるわけですよ。
そうですね、
ジェムナイと、
うんうん、
ブロックファイの間だけで。だから、うん、ものすごい莫大に動かしたらこれだけで儲かっちゃうわけですよね。
うんうん
うん、だけどこんなことをやってるとなんか多分そんな額動かしたら相場が動いちゃうから意味がないっていう、そういう話にどんどんなっていくのかな。
意味がないっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱりいや儲かるんですよね多分普通に、うん、例えば1億円とか、うん、まあ、キャッシュがあれば、うん、まあ、儲かるわけじゃないですか、
うん、
だけど儲かる額が月に、まあ、8.6% だとね100万もいかないわけですよね、
うん、
でぼーっとしてる間になんか多分この1億円別に運用した方がいいねってやっぱなりますよね。
もう
違いなく。
だからこれはさ、やっぱりあの最近 の, その暗号通貨系のベンチャーキャピタルで、
はいはいはい、
あのヘッジファンドスラッシュベンチャーキャピタルみたいな感じなんですよね。あの、うん、ベンチャーキャピタルってもともと10億円出しますよってあの、はいはい、ベンチャーキャピタルに出資する人が言っても、お金を実際に出すのはあの、うん、小出しにちょろちょろ出していくんですよね、
うん、
あのっていうのはほらベンチャーキャピタルもベンチャーに投資するまでお金動かしようがないじゃないですか。でそうすると運用益が下がっちゃうから、使うとき初めてお金くださいって言って集めるんですよ、
うん、
で、暗号通貨系の場合はプロジェクトに出資するけど、出資しない分のお金はこういうこのディファイとかいろんなマーケットとか、まあ、ビットコイン生物を買うとかいろんなことで運用してプールしておきますっていうんで、最初にドカンと集めるヘッジファンドスラッシュベンチャーキャピタルみたいな感じなんですよね、
うん、
そういう人たちは数百億とか数千億とか動かせるわけ。
なんか知り合いの VC が、まあ、数百億ぐらいのファンド持ってる方ですけど、もはやなんかただのヘッジファンドになってますって言ってましたね。やっぱりもうほとんどだって 8.6% ってなってくると、まあ、会社経営しててもこれビットコインのなんか悩みもあるんですけど、まあ、要は会社の ROI をね 10% とか出せればいいですけど、 5% しか出ないようなもう事業やってんだったら全財産こっち投入しとけって話ですよね。
USDT 買って置いとけみたいな。
そうそうそう、置いとけみたいな。私あの数年前にある会社に会社買収された時にそれを提案して、いやイーサリアム買っといた方が多分うちに僕リターン出せるって買っていいですかって言ったんですよ、
うん、
3000万ぐらいかな当時、
うん、
で300円だったんですよ当時、
うん、
だ買ってたら1000倍、うん、300億、300億本当そうですね、300億ぐらいになってたことですね、
うん、
という考えると経営者はみんな ROI 出せないでこれ買っとけって話なんだと思うんですけどね、
うん、だからほらあのマイクロストラテジーっていう会社、そのソフトウェア、はいはいはい、エンタープライズソフトウェアの会社なんだけどビットコインなんか3000億円分ぐらい持ってますっていう会社。
そう、彼はだから、まあ、まさにもうそういう株主のためにっていう一点で正しいことやってるんですけど、ちょっと理解が周りの理解が追いつかないだけだと思いますけど、
なんかあ今度新しく債券発行するんですよ。
聞きました。で何千億かですよね。
700ミリオンだったと思う、確か700億円、うん、
はい、
で、用途ビットコイン購入っていう、もう潔いですよね。
これあの例えば日本でこの USDC を扱おうとして、まあ、金融商品として扱えないじゃないですか多分まだ、
うんうん、
だけど例えばうちの会社がこれ買って運用するってビジネスやりますって言ったら株でお金集めてもいいんですかね。
あのそれってだからマイクロストラテジーっていう会社の株が、
はいはいはい、
そういう感じの投機対象になってるって言われてるんですよね。
ああっていうことですよね。
うん、そう、まあ、あのさっき私があの笑ってて説明できなかったのは2013年、
はい、
2014年にあのビットスタンプコインベースマントゴックスって並べてみると、
うん、
マントゴックスだけビットコインが2割ぐらい 2,3 割高かったんですよね、
はいはいはい、
だからえこれってじゃあビットスタンプで買ってマントゴックスで売れば、うん、でぐるぐる回したら何あの1回ごとに 30% ずつ増えていく、うん、内出のことじとか思って
罠だ罠もしくは罠
マントボックスに全部移したところでマントボックスが飛んだっていう
なるほどね。
でなんか、まあ、飛んだっていうのは要はマントボックスが潰れてその私が送ったお金は返してもらえなくなってまだ裁判やっているっていうそういう話になったんですけど、なんか当時の、自分を思い出してそんな美味しい話があるわけがないでしょうおバカさんって。
まあだから塚さんみたいなね方でも引っかかっちゃうってことですねだからもう全員人類多分みんな引っかかるんですよこういうことに基本的には。まあだからこれで、うん、すごい警戒してこの 8.6% ってすごく微妙な数字に対してなんかね警戒した結果買えないっていう、でもこれは本物だったっていうことなんじゃないですか。
どうなんですかこの後みんなブロックファイで、USDC もしくは USDT にみんなつぎ込むんですかね。 で、
やってみましょう。
後々みんなで大爆笑、大爆笑なのか。
そもそもアカウントが開けるかっていう問題からですけど。
ブロッパイごと飛びましたってやつですか？
いやー、どうすか？ありえますか？
どうすかね。
どうすかね。
まあ、だから、あれですよ、借金しないでやりましょうってことじゃないですか。結論としては。
借金さえしていなければ飛んじゃっても、とりあえず、うん、ああって済むんですよね。
うん、
借金して買ってると大変なことになるんですよね。
これはだからなんかね、日本で流行ってる、要するに不動産投資あるじゃないですか。
はい、
サラリーマン投資で 5% 6% 儲かるよっていう、あのサブリース投資は半分ぐらい詐欺だったわけですけど、
うんうん、
大体、まあ、だから結局どれも一緒っていうことなんじゃないかと思うんですけどね。
うんうん、やっぱり、うん、美味しい話はそうそうないってことですよね。
うんうん、まあ、10% は美味しいかどうかで言うと、なんか順当な、だから大丈夫っていう思っ
ちゃう。確かに、もう先進国じゃないや、発展途上国でやばそうだったらもっと金利つくもんね、うん、みたいな。
うんうん、
ベネズエラとかでお金預けたら金利つくのかな。
どうなんですかね。5万%ぐらいつくんじゃないですか。そうですね、タイとかでさえ 6% 7% とかは全然つくから、
ね、
今ね、それはでも、まあ、インフレしてるっていうのもあると思うんですけど、
ベネズエラね、今ね、60% だって。
おお、ディファイだ、ディファイ並みの。
それだからね、 60% 金利つきますよって言っちゃうと、やっぱ買っちゃう人いるってことですよね。
まあ、ベネズエラから出られない人とかにとっては仕方がないんじゃないでしょうか。
そうね。
ちょっと言いましたっけ、そういう相談を受けましたよ。知り合いが、はい、知り合いが、アルゼンチン、あれ違う、ペルー人なんだわ。で、ペルーに住んでるお母さんが、なんとかして資産を US ドル化したいんだけど、その金融の縛りがどんどんきつくなっていて、ドルが買えなくなってきていると。でどうしたらいいでしょう、なんか抜け道ないっていう相談を受けました。あったんですよ。
あったんですか。
ありますね。コインベースでペルーで口座が開けるんですよ。
はいはいはいはい。
でコインベース、ただしペルー人がペルーで口座を開くと、US ドル、そのフィアットを動かすことはできないんです。暗号通貨間の取引しかできないんですよ。
うん
はいはい、
だけどペルーでビットコインを売っているっていう業者は別に存在するんですよ、結構まともなところで、
うんはいはいはい、
イギリス系かなんかで。でもそこを 100% 信用できないじゃないですか。であとね、お年寄りだとビットコインって何ですかみたいになるんで、一瞬だけビットコイン買ってコインベースで USDC を持っていろっていうのがおすすめだったんですけど、まあでも多分やんないだろうな。私から見ると 100% 安全なんですけどね。それは
今ブロックファイ、私アカウントあったんで入れたんで見たら、さっきの借り入れあるじゃないですか。
うんうん、
1万ドルを借りようとしたんですね。
うん、
そしたら、ビットコインを 0.6 払えって言われました。
だから約半分っていうか、約倍。
そう、そう、倍積まないと借りれない、かつ、金利が 12.5% です。
は
ぁ、
あ。結構な。これ誰が借りるんですかね。う
ん、それはね、時々聞くのは、うん、1、アメリカ人で税金払うときっていうのが1ね。
あ
で、うん、要はビットコインを売ると、それ自体に税金がかかっちゃう。で、かつビットコインを本当に信じたら、絶対上がるんだから、そこで US ドルを借りるっていう人たちがいると。
うんね、税金を払うために。
そうそうそう。で、税金ね。で、2は、マジで資産金でビットコイン持ってんだけど、そこにさらにレバレッジ化して不動産も買っちゃえみたいな、そういう人たち。
12% 払ってもね。
そうそうそうそう。
うんうん、
これでもじゃあ、USDC はどっかで買って預けるってことはできるってことですか？
西村さんが？
西村さんが。
ああ、できるんじゃないですか。
なるほど。
で、ちょっとこの後、人柱になってみようかなと思います、ね。何
を、うん、金利ちなみにこれ毎日つくのかな、それともどれくらいの、
いや、どうなんですかね。1年後にどうなったら嫌だな。
1年後 8.6% とか言われたら超怖いよね。
うん。
いや、さすがに1年後じゃないんじゃないか。私もね、あのアカウント持ってるんですけど、うーんって言ったまま。
これロックアップとかあるのかな、
ないんじゃないかな。
預けて明日取り出せるんだったらいいですけどね。
うん。
うん。
これ、インタレストアカウントって書いてあるから、もう入れといたら入れてる間自動的につくって話じゃないですか、これ。
そうだと思いますよ。
う
ん、要は、
う
ん、
そうです
よ
ね。
まあ、かっこよく言うとステーキングみたいな。
そうね、そうですね。
USDC 置いときゃいいってことですか？
そう、置いときゃいいみたいになってますね、うん、
これ。へー、なるほどね。
あ、インタレストは、毎日つきますと。で、ただし、そのインタレ、金利が、口座に入ってくるのは、各月の、最初のビジネスデーですって。
お、じゃあ、うん、まあ、
毎月。
普通の銀行と一緒ですよね。
うん、そうですね。1年後ドーンじゃないから、まあ、
うん、
やめたかったら、やめたってできるってことですね。
まあ、じゃあ100万投資したら、だいたい次の月には、どこへだ ?0.10
万円みたいな。
10万円
?9 万6000円みたいな。9.6% だから。
うん、ああ、こっちの方ですね。はいはいはい。
あ、そっかさ、1ヶ月だからダメか。そっかそっか。12分の1ですね、それの。
12分の1ですね。
うん。
まあ、USDC だったら、いくら ?5 万ぐらい ?5 万、違う、もうちょっと50万 ?1000 万、100万だったら5万ですかね。
うん、
まあ、そうですね。嘘です。
違う、5000円じゃないの？
5000 円ですね。ほら、だんだんなんかちょっとリアルになってくると5000円かってなりますよ、やっぱり。なんか5000儲かることに対してなぜか残念っていう不思議な現象ですね。
え、いくらに対して？
100万円。
まだ5000円か。5000円かってなりますね、やっぱり。
1日5000円。
いや、
1月か。そうか。でも 9% つくんですよね。
まあ、正確に言うと7166円ぐらいですかね。
そうね。そうね。
なんか、いや、それぐらいあるよねって感じにどんどん落ち着いてきますね。
7000円。まあ、だから1000万ぐらい預けられちゃったら月 7万円か。7万円かって感じですね。
まあ、だからやっぱり、あの、9.9% よりも安くジャブジャブお金が借りれる人はいいんじゃないですか。
そうそうそうそう。
自己資金でやると悲しい結果にしかやっぱならない気がするんで、だって1億円あると月70万つくじゃんっていうふうに思うんですけど、1億円あったらね、うん、違うことやりますよね。絶対。ここが ね、いやでも日本の不動産投資よりはいいと間違いなく言えると思いますけどね。まあ、まあちょっとじゃあ人柱でちょっと西場さん、
はい、
あの今7000円ちょっと儲けていただいて。
そうなんですよね、今USDT をちょっとまずは送ってみましたよ。
送ってみました。
うん、で、なんか USDC と半々にした方がいいかなとか思ったりとかね。
なんで
DT の方いきます、攻めますね。
あ、 DT しか持ってなかったんで。
なるほど。
まずは DT を送って、ブロックファイ上で DC とかに変えられるっぽいから。
ああ、なるほどね。
ただ、
怪しいと思ってる。
ただ、USDC を1万ドル、買おうとすると、ブロックファイ上だと、1092USDT かかりますね。
うん？
ここで 1%。
手数料じゃない？
手数料で 1% ぐらい、減るから。
え、1万？ちょっとそれよくよく見ないと、また、騙されるやつですよ、きっと。8.6% やったーって言った瞬間、手数料 10% 取られるっていう。
そう出勤手数料とか大丈夫かな。大丈夫。
いろいろとにかく
生で持ってるに限るんですよ。
本当は
何かを。
でも誰かがやらないと、これがどっちだったのか答え合わせができないんで。
1年 USDT を積んでおこう。
そうですね。
じゃあ晴れて8万6100万円で入ってきたら、まあね、
そうね、
よかったねっていう話で。
まあ、うん、まあ、来月分かりますよ。その7000円を私が手にしたかどうかが。
そうですね。
うん、確かに、うん。
というわけで、まあ、結論としては、割とこうまともなところに世界落ち着きつつあるので、5万パーセントとかいうの聞いたら絶対怪しいと思いましょうっていうのが結論ですかね。うん、
そうですね。じゃあちょっと私のブロックファイアアカウント持ってたかな、うん、持ってない気がするから作ってみようかな。
うん。
さん日本から開けたってことですよね。
多分自分のプロファイルを見ないとどこの国で登録したかが分からない。
これインタレストついたらこれ。
うん、
ちかさん、これ、ずっと持ってたら、これ、税金どうなんですかね。やっぱり一応報告するのかね。
いや、アメリカはもちろん、もう、全報告ですよ。
いや、だけど、例えば、うん、インターレストついたになっちゃうのか。
そうか。ビットコインにビットコインのインターレストがついたら、それをどう報告するかっていう話、ね。
そうそうそう、そういう話です。
だね。
まあ、いや、売らない限り一応税務上のあれは発生しないですけど、インターレストついたらちょっとこれ発生するんじゃないかなと思って。
うん、
今、1万ドル入れたらすでに1万 5になりましたけど。
おお。え、なんで
分からんです。今日の分、今日の分が入ったのかな。
あ、今日の分がいきなりつくんだ。
うん、
え、それはでも1万5になった。え、それ送金手数料とかでもかかりますよね。
まあ、いや、でも送金手数料はそのイーサのガスだけですね。今安くなってるからガス。
え、今ガスいくら？
3ドルとか4ドルで送れます。
え、そうですか。
ああ、これがなぜ安くなったかっていう話も、まあ実は小1時間できますけど。
来週、それポリゴンが人気できちゃったからっていうことなのかな。
いや、フラッシュボッツっていう、研究機関みたいなのがあって、そこが、うん、イーサのガス代を安くする方法をこう、うん、見つけたというか、まあ、みんなそれを使ってるから安くなったって、ね、劇的に安くなりましたね。
うん、なるほど。
じゃあ、ちょっとじゃあ次回、
それを、うん、それやりましょうか。
説明してください。うん、いや、なんかすごい笑って、健康になった気がします。
よかったです。
ちなみに聞いてる方で、マウントゴックスの債権者の方々はですね、今、ログインして、債権者として、イエスっていう方にチェックをしないと、大変なことが起こるので、全員、ログインして、債権者ポータルにログインして、イエスをクリックしてくださいねっていう。近藤さんもよろしく。
何もやんないで、ノーになっちゃったときって、まあ、でも、可決したら別にノーにした人も、まあ、イエスにした人も、結果一緒ってことですよね。
そうだけど半分の人がイエスをしないとノーになってしまうので、そうすると今あるプランが全部ゼロに戻ってもう一回やり直しになるん
ですね。返ってこないってことですよね。
そうです、うん、私日本の弁護士事務所っていうか裁判所かなんかからなんか厚みが7ミリぐらいある書類が郵送で送られてきて、こんなことをするのにお金がかかっているんだなと思って、はいはい、もう絶対これは阻止しなければいけないってすごい思いました。
あれ、うちにも来ましたけど、う
ん。よろしくお願いしますよ。
そうですね。結果、マントコックスがずっと保持しておいてくれたっていう結論でいいんですかね。
いや、それは近藤さんで、私は、8割
にされたっていう。20倍ぐらいにはなるってことですよね、きっと。
うん、でも私的には、まあ、なくされたっていう結論なんですけど、
そうですね、
まあ、近藤さん的には持ってもらったっていう結論ということで、まあ、そんな感じですかね。
はい、じゃあ皆さんイエスを押してくださいということで。
イエスを押してくださいね。はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。